群馬県議会だより第102号です。令和6年11月3日発行。発行群馬県議会。編集県議会図書広報委員会。郵便番号 371-8570 前橋市大手町 1-1-1。 電話 027-226-4131。 政策広報課。目次1. 第3回前期定例会開催。 2. 第3回前期定例会のあらまし。 3. 常任委員会の活動。 4. 質疑及び一般質問。 5. 群馬シチズンシップアカデミー。 6. 関東甲信越1都9県議会議長会。 7.令和6年第3回後期定例会のご案内。8. 議会図書室について。9. 県議会情報発信の紹介。10. 県議会だよりは図書広報委員会で編集しています。以上、目次を終わります。第3回前期定例会開催。第3回前期定例会のあらまし。令和6年第3回定例会は9月19日から12月13日までの86日間にわたって開催されています。今回は10月10日までの前期定例会についてお知らせします。10月11日以降については次号に掲載します。議案。9月19日には知事から災害時のトイレ環境の改善に向けた平時でも利用できるトイレコンテナの導入や、群馬アースのさらなる普及のための社会実証事業を行う経費、通学路の安全対策としての除草や横断歩道等の塗り替えのための経費等、86億6953万円を増額する一般会計補正予算案など13議案が提出されました。9月30日には人事案件3議案が、10月10日には令和5年度決算の認定など計4議案が提出されました。議会からは委員会提出議案として決算特別委員会の設置に係る議案1件、意見書案3件の計4議案が発議されました。質疑及び一般質問。12人の議員による質疑及び一般質問が行われ、県政全般について活発な議論が交わされました。三面三章。常任委員会、特別委員会。各常任委員会、各特別委員会が開催され、付託議案や所管する事項などについて審査を行いました。議決。議決は、9月30日及び10月10日に行われました。知事から提出された議案は、決算特別委員会に付託された決算に係る議案を除き、すべて可決・同意されました。議会から発議された議案はいずれも可決されました。また、7件の請願が採択されました。可決された主な議案。令和6年度群馬県一般会計補正予算第4号。群馬県行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例の一部を改正する条例。可決された主な意見書。福祉医療機構が行う社会福祉施設職員等退職手当共済制度に係る公費助成の継続を求める意見書。食料、農業、農村基本法改正に伴うコスト構造の実態調査において、キュウリ及びナスを対象品目とすることを求める意見書。常任委員会の活動、調査を本件施策の進展に役立てます。県議会に設置されている委員会では、担当する所管事項について、現場に出向いて調査活動を行っています。県の部長や課長も同行し、先進的な取り組みなどを調査することで、今後の施策の進展に役立てています。 今号では8月に実施した5つの常任委員会による県内調査の詳細をお知らせします。総務企画常任委員会、委員長亀山隆、副委員長松本隆、委員坂井博明、阿比古哲、薬丸清、大和勲、井田康彦、高井俊一郎、鈴木敦子、今井俊也。調査日程、令和6年8月23日金曜日。群馬県総合スポーツセンター伊香保リンク、渋川市伊香保町。調査目的、スポーツの振興。令和7年1月に開催される伊香保国スポ2025の会場となる予定の同施設の現状と新たな取り組みについて調査を行いました。健康福祉常任委員会、委員長秋山健太郎、副委員長須永聡、委員井田泉、加賀谷藤子、森正彦、入内島道隆、阿波野義明、大沢彩子、中島剛。調査日程、令和6年8月23日金曜日。群馬県動物愛護センター沢郡玉村町。調査目的、ペットとの共生推進の実現。犬猫の引き取りなどの保護管理や犬猫の譲渡事業など多様な業務を行っている同センターの取り組みについて調査を行いました。群馬県発達障害者支援センター前橋市。調査目的、社会福祉・社会保障の充実。同センターが行っている相談支援、発達支援、就労支援の取り組みや支援機関への技術的助言等のサポートについて調査を行いました。環境農林常任委員会、委員長牛木忠、副委員長及川徳信、委員久保田純一郎、加納博、安倍智代、金井康夫、宮崎武、水野義則。調査日程、令和6年8月20日火曜日。倉淵草の会、高崎市倉淵町。調査目的、食料、農業、農村振興対策。農薬や化学肥料に頼らず、堆肥などで豊かな土地を作り、作物を育てる農法を実践している同会の取り組みについて調査を行いました。浅間家畜育成牧場、吾妻郡長野原町。調査目的、食料、農業、農村振興対策。県内各地域より乳用育成牛を受託し、飼養管理に携わっている同牧場の取り組みや、現在整備中である施設等の進捗状況について調査を行いました。産経土木常任委員会、委員長松本元氏、副委員長鈴木和成、委員星野博、後藤克美、石田康信、伊藤清、穂積正信、金沢光隆、丹羽歩、清水大輝。調査日程、令和6年8月22日木曜日。ヤンバ発電所、吾妻郡長野原町。調査目的、公営企業の推進。ヤンバダムの放流水を利用し、発電時に二酸化炭素を排出しないクリーンエネルギーである水力発電を主力としている同発電所について調査を行いました。上信自動車道渋川西バイパス渋川市。調査目的、道路橋梁の整備促進維持管理。関越自動車道と上信越自動車道を結ぶ上信自動車道のうち、令和7年度の開通を目標としている同バイパスの開通に向けた現地の状況を調査しました。文教警察常任委員会、委員長大林優子、副委員長矢野英二、委員橋爪洋介、星名健一、水野俊夫、金子渡る、 川野部達也、本郷隆明、斉藤勝、相沢隆文。調査日程、令和6年8月22日木曜日、群馬県総合教育センター、伊勢崎市今泉町。調査目的、教育体制の確立、令和6年6月に開設した、つなぐんオンラインサポート、通称つなサポによる 3D メタバースを活用した不登校児童生徒への支援の取り組み状況について調査を行いました。群馬県立未来共創中学校、伊勢崎市今泉町。調査目的、教育体制の確立。令和6年4月1日に開校した群馬県初の夜間中学における多文化共生をより一層推進するための取り組み状況について調査を行いました。その他、7月に実施した県外調査は次の通りです。総務企画常任委員会。調査先、岩手県、宮城県、東京都。日程、7月17日から19日。調査目的、対象。世界遺産の保護及び活用。岩手県立世界遺産ガイダンスセンター及び中尊寺。中小私鉄への支援、岩手県三陸鉄道強化促進協議会。グリーンイノベーションの推進、東北大学レアメタルグリーンイノベーション研究開発センター。防災対策防災教育の推進、震災以降仙台市立有浜小学校。移住・定住の促進、ふるさと回帰支援センター及び群馬暮らし支援センター。健康福祉常任委員会。調査先、福岡県。日程、7月17日から19日。調査目的、対象。保健医療の充実。九州大学病院、子供の心の診療部。子供政策の充実、北九州市役所。介護経営の大規模化、共同化推進。社会福祉法人、北筑前福祉会。里親制度、ヤングケアラー相談窓口等の推進。認定特定非営利活動法人 SOS 子どもの村、ジャパン子どもの村福岡。環境農林常任委員会。調査先、福岡県、佐賀県、長崎県。日程、7月23日から25日。調査目的、対象。森林保全等の林業振興対策。株式会社ヤマップ。有害鳥獣対策、株式会社賛成。カーボンニュートラル、循環型社会の推進、田中鉄工株式会社。環境負荷低減、資源循環型農業の推進、農業法人、株式会社金ちゃんファーム。産経土木常任委員会。調査先、熊本県。日程、7月23日から25日。調査目的、対象。災害復旧対策、新阿蘇大橋。水力発電設備リニューアル工事の推進、緑川第一発電所。デジタルコンテンツによる観光振興、人吉熊観光地域づくり協議会。半導体産業の振興、熊本県商工労働部。文教警察常任委員会。調査先、兵庫県、岡山県、徳島県。日程、7月17日から19日。調査目的、対象。不登校、引きこもり支援。兵庫県立神出学園。部活動地域移行における学校と地域の連携。岡山市市民生活局教育委員会。インクルーシブ教育システムの推進。玉野市教育委員会。アプリを活用した防犯対策。徳島中央警察署。質疑及び一般質問。 令和6年9月25日、26日、30日に開催された質疑及び一般質問では、次の議員が質問を行いました。各議員の質問の中から一問をピックアップし、その用紙を掲載します。9月25日水曜日、穂積正信、自由民主党太田氏、群馬子供の国児童会館について、質問、群馬子供の国児童会館のリニューアルについて進捗状況はどうか、また今後の予定を伺いたい。回答、生活子供部長、県民から寄せられた意見等を踏まえ、リニューアルにかかる基本方針を、1、児童会館のシンボルの創造、2、ワクワクできる遊びの空間の創出、3、子供が企画運営に参画、4、公園との遊びの連携の4つの柱にまとめた。今後、展示内容や施設整備の方針を具体化していく。県民の皆様に、これまで以上に愛される、より良い施設として生まれ変わるよう、しっかりと検討を進めたい。井田康彦、鶴舞、桐生市。県で設置している基金の運用について。質問、基金の運用実績はどうか、少しでも有利な運用方法の研究はしているのか。回答、会計管理者。群馬県では令和5年度末時点で29の基金が設置されており、残高は2251億円となっている。このうち988億円は債券、1263億円は預金により運用しており、これらの令和5年度の運用益は8億9900万円であった。基金の運用は安全性を確保した上で、より多くの運用益が得られるよう、効率的な運用に努めており、今後も継続して最新の知識や情報収集を行い、運用益の確保に努めてまいりたい。及川徳信、自由民主党、高崎市。群馬県内の道路の除草について。質問、車道や歩道の除草のため、道路の維持管理予算を拡充する必要があると考えるが、県の取り組みについて伺いたい。回答、県土整備部長。今年は猛暑の影響で、歩道が雑草に覆われ、車から歩行者が見えにくく危険との意見が多く寄せられていることから、通学路などの除草を追加で実施するため、9月補正予算案に所要額を計上したところである。今後もより効果的な対策を確立できるよう、新たな除草対策や防草対策に関する試行・検証に取り組み、安全で快適な道路空間の確保に向け、適切な維持管理に努めてまいりたい。後藤克美、リベラル群馬高崎市。後継役条例中1について。中1、後継役条例。後継役とは、一般的に当事者の少なくとも一方が自治体等の公の機関である契約を指し、後継役条例とは、後継役に係る手続きを通じて、その自治体における政策を実現するために必要な事項を定める条例。中終わり。質問。賃上げの好循環と社会的価値の向上を生み出すために、後継役条例を制定すべきと考えるがどうか。回答。知事。後継役条例制定の主な目的は、契約の透明性、公正性の確保や労働環境の整備であると考える。条例の制定は、自治体が目指す政策の方向性や目標が広く県民や事業者に共有され、共に取り組みを進めることができることから、政策実現のための有効な手段の一つである。今後、課題を整理しながら、条例制定の可能性について、現行の法令との整合性も考慮しつつ、 真剣に検討してまいりたい。9月26日木曜日、大和勲自由民主党伊勢崎市、県営住宅について質問。共益費を県が徴収管理する制度が来年度から実施されるが、申し込み状況について伺いたい。回答、県土整備部長。県が管理人に代わって共益費を徴収管理できる制度を令和7年度から導入するため、令和6年3月に条例及び規則の改正を行った。申し込みには各団地入居者の4分の3以上の合意が必要で、現在のところ98団地のうち19団地から申し込みがあった。引き続き申し込みの相談を受け付けており、本制度の対象とする団地の追加等について検討を行っている。業務が適正に実施できるよう準備を進めてまいりたい。清水大輝、公明党、高崎市。ファシリティドッグ、中2について。中2。ファシリティドッグ。重い病気の子供たちに寄り添い、子供たちとその家族の心を癒し、闘病生活の支えになる専門的な訓練を受けた犬。中終わり。質問。導入の検討状況と、ファシリティドッグの育成にかかる外部団体の活用について伺いたい。回答。病院局長。令和5年度に小児医療センターで開催された体験イベントでは、セラピー効果があると好意的に受け止められた。マスタープランの策定にあたって実施した部門ヒアリングにおいても、導入に前向きの意見があり、設備整備の検討を行っている。導入に向けた様々な課題を踏まえ、外部団体の活用なども含め、どのような手法で導入し、運用していくことが望ましいのか、関係部局と連携して検討してまいりたい。矢野英二、自由民主党、富岡市。世界遺産、富岡製糸場と、絹産業遺産群の活用について。質問。富岡製糸場の動態展示の実現に向けた知事の思いを伺いたい。回答。知事。今年、世界遺産登録から10周年を迎えた。富岡製糸場の葬式の動態展示については、観光庁の事業を活用し、実現可能性について調査、検討を行っている。眉から糸が引かれていく様子を目で見て、機械が動く音を耳で聞く。五感を刺激する見学ができれば、生きた世界遺産としてその価値をより強く伝えることができる。動態展示の実現には様々な課題があるが、真剣に検討したい。大沢彩子、日本共産党、高崎市。最低賃金について、質問。本県でも地方最低賃金審議会や労働局に対して最低賃金の大幅引上げに向けた働きかけを行うべきと考えるが、知事の思いを伺いたい。回答。知事。今年度の最低賃金の議論に関し、複数の知事が大幅引上げを求める要望を行ったことは承知している。最低賃金の大幅な引上げは、賃金水準の底上げにつながる一方、中小・小規模事業者に対して負担増を強いることから、労使双方の利益と影響のバランスを考慮した上で定められるべきものであり、国等への働きかけを行うことは現状では考えていない。9月30日月曜日、鈴木和成、自由民主党、前橋市。群馬県の教育の課題について、質問。教育現場では、欠員により教員数が不足していると聞くが、現状と県の取り組みを伺いたい。回答。教育長。教員の欠員状況は、9月1日現在で、市町村立学校で17名、県立学校で7名となっている。欠員解消の対策として、臨時教員の希望者を増やす取り組みを行っている。また、採用試験の募集人数を増やすとともに、教員の多忙化解消に向けた取り組みを進めている。今後も 国による産休・育休代替教員の過配定数による支援等を活用しながら、先生方が安心して働ける環境整備に取り組んでまいりたい。安倍智代、鶴舞、太田市。有機農産物の給食への使用促進について。質問。若い世代に有機農産物や循環型農法の重要性を知ってもらうことは大切である。学校給食に地域の有機農産物等を積極的に使用していくことは効果が大きいと考えるがどうか。回答。農政部長。県立特別支援学校に群馬県産有機農産物を提供する実証事業を令和5年度から実施しており、生徒や教職員から好評を得ている。また、いくつかの町村の小中学校でも、県と同様の取り組みが始まっている。学校給食に地域の有機農産物等を使用していくことは、理解促進と活用拡大の機運醸成に大変効果的である。引き続き、この事業を進めるとともに、生産者、生産量の拡大にも取り組んでまいりたい。入内島道隆、自由民主党、吾妻郡。地方主権、連邦制、国家構想について。質問。権限が地方に移譲され、市民の声が届く政治になれば、地方の再生につながると考えるが、知事の考えを伺いたい。回答。知事。どのような体制にもメリットとデメリットがあり、大事なのは国と地方の権限のバランスである。地方分権はさらに進めるべきで、税財源の異常などを国に働きかけていきたい。また、県民の声を聞くには政治家の努力が必要であり、知事として一生懸命吸い上げている。地方分権の不十分な点は、知恵と工夫で乗り越え、地方から日本を変えていくという気概を持って、県政運営に取り組みたい。久保田純一郎、自由民主党、大良郡。千代田町と熊谷市を結ぶ利根川新橋について。質問。利根川新橋にかかる現在の進捗状況と、今後の事業の工程について伺いたい。回答。県土整備部長。令和6年3月に開催した地元説明会を経て、測量基準点の設置や地質調査を実施し、ドローンによる地形測量が終了した。また、新橋を含むルートを具体化するための道路予備設計にも着手した。今後、地域の声を道路計画に反映するためのアンケート調査を実施し、地域の方々と合意形成を図りながらルートを決定する。引き続き関係機関と連携及び調整しながら調査設計等を進めてまいりたい。若者の政治への関心を高める取り組み、群馬シチズンシップアカデミーを開催。若者の政治への関心を高めるため第3回前期定例会中の9月25日水曜日に群馬シチズンシップアカデミーを開催し、県内の5大学から計35名の大学生が参加しました。大学生の皆さんは本会議を傍聴した後に県議会議員と積極的に意見交換を行い、政治や議会への関心を深めました。産科大学、県立女子大学、県立県民健康科学大学、高崎経済大学、関東学園大学、東京福祉大学。令和5年4月に行われた群馬県議会議員選挙における群馬県全体の投票率は 39.51% で、前回より 3.98 ポイント下がりました。現在、いずれの選挙でも他の年代と比べて若年層の投票率は低い水準にとどまっていることから、群馬県議会では本事業のほかにも議員が高校を訪問して生徒と意見交換をする取り組みを行うなど、主権者教育に力を入れています。 群馬県議会議員選挙における投票率の推移は、平成23年4月10日、49.08%、平成27年4月12日、45.14%、平成31年4月7日、43.49%、令和5年4月9日、39.51% であり、年々投票率が低下している。参加学生の感想。県立女子大学3年、田村優良さん。一般質問を傍聴して、群馬県の課題やそれに対する解決策などの議論を聞くことができ、興味深かったです。意見交換では、議員としてやりがいを感じる瞬間や、難しいと感じていることなどを聞き、熱い思いを持って取り組んでおられるのだと思いました。議員から、地域を良くしていくために議員を使ってほしいと伺い、政治に興味を持つことができました。次の選挙には参加したいです。関東学園大学1年、内田智信さん。初めて議会を傍聴しましたが、思っていたほど堅苦しくなく、面白く感じました。意見交換では、議員から人とのつながりや見聞を広めることが重要であるとのお話を聞き、今後の大学生活の中で、いろいろな経験を積んでいきたいと思いました。今回の経験を通して、選挙で投票することは大事だと感じたため、次回の選挙には行きたいと思いました。参加議員の感想。議会基本条例推進委員会、星名健一委員長。大学生の皆さんから、初めて議場に来てとても感動したという言葉をいただき、大変嬉しく思いました。意見交換では皆さん前向きで一生懸命であるという印象を受けました。県議会を実際に見たり、議員と直接触れ合ったりすることで、若い人たちの主権者意識を高めていけるのではないかと改めて感じました。今後もこのような取り組みを継続していきたいと思います。参加者アンケート。質問。群馬シズンアップアカデミーへの参加を契機に、選挙に行くべきとの気持ちが強まりましたか？回答。参加者の 94% が強まった、やや強まったと回答しました。強まった 63%、やや強まった 31%、変わらない 6%。ニュース。関東甲信越1都9県議会議長会を開催しました。令和6年8月21日、関係都県の緊密なる連携と相互援助による地方自治の発展を図るため、関東甲信越1都9県議会議長会を群馬県で開催しました。会議においては、本県の須藤和臣議長の進行により、首都直下地震を想定した広域での避難者の受け入れや支援について、群馬県提出など、各都県から提案された10の議案について協議しました。採択された議案については、国に対して要望等を行いました。関東甲信越1都9県議会議長会の構成、東京都、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、埼玉県、山梨県、長野県、新潟県、群馬県の議長及び副議長。令和6年第3回後期定例会のご案内。会期は11月25日から12月13日までの予定です。テレビやインターネットによる中継をしています。ぜひご覧ください。本会議、委員会はどなたでも傍聴することができます。月日11月25日、曜日、月曜日、議事予定、本会議、後期開会、提案説明。28日、木曜日、29日、金曜日、12月3日、火曜日、本会議、質疑及び一般質問。5日、木曜日、6日、金曜日、常任委員会。10日、火曜日、特別委員会。 13日金曜日、本会議、委員長報告、議決、閉会。会期は予定ですので、変更される場合もあります。開会はおおむね午前10時からです。県議会中継、テレビ、群馬テレビ、午前10時から生中継、本会議、質疑及び一般質問をご覧いただけます。インターネット、県議会ホームページ、議会中継、生中継録画、本会議、全日程をご覧いただけます。議会図書室について、一般の方もご利用いただけます。利用時間、平日の午前8時30分から午後5時15分まで、土曜日、日曜日、祝日、年末年始は休室しています。県議会だより、電子書籍版、カタログポケットは、スマートフォンやタブレット端末等でご覧になれます。音声読み上げ機能、10言語にも対応しています。県議会の最新情報は、公式 SNS、X、Facebook でも発信しています。群馬県 YouTube 公式チャンネル、つるの巣では、動画で県議会の活動を紹介しています。県議会だよりは、図書広報委員会で編集しています。県民の皆様に、県議会の役割や活動を知っていただくため、群馬県議会だよりを、図書広報委員会で審議、編集し、発行しています。図書広報委員会、委員長、相沢隆文、副委員長、矢野英二、委員、香谷藤子、松本元氏、阿波野義明、須永聡、鈴木和成、松本隆、清水大輝、中島剛。県議会だよりは年4回発行しています。次号は令和7年1月1日水曜日発行予定です。県議会だよりのご意見については、政策広報課へお寄せください。電話 027-226-4131。ファックス 027-221-8201。メール gisaku@pref.gunma.lg.jp。 視覚に障害のある人のために、群馬県議会だより、展示版、テープ版及び CD 版、デイジーを発行しています。希望する人は、議会事務局政策広報課、電話 027-226-4131 までご連絡ください。以上で、群馬県議会だより第102号を終わります。